皆さん明けましておめでとうございます。2023年、ですけれども、私の癖で数字が4つ並んでると、それをその順番に足したり引いたりかけたりなんかしながら10を作るっていう遊びをよくやりましてね、街を走ってる車なんかも4桁のナンバーを見るといつもそうやって遊んでおります。頭の体操ですね。2023というのは2+0+2の3乗で10になりますね。まあそんな遊びも試みながら今年もなるだけ楽しく健康に過ごしたいものだと思っています。実は我が家の道路に面した塀はですね、真っ黄色に塗ってあるんですね。それ自身非常に異様なことかもしれないけども、そこにその年の、今年だったらうさぎ年だからうさぎですけれども、動物の絵を鳥獣戯画風にペンキで描いて楽しむっていうことをやってるんですね。この前までは2019年にラグビーのワールドカップがあった余波を受けて、ウサギとカエルがラグビーをやってるっていう、そういう鳥獣戯画風の絵を描いたんですね。なかなか面白かったんですけども、ついこの間ですね、もう2023年ウサギ年を迎えるっていうんで、カエルさんを全部消しましてね、全部ウサギさんにしたんですね。その絵を描いている時にご近所の人などが何人も通りかかりざまに声をかけてくれるんですね。先生、いよいよ全部ウサギにするんですかとかね、私ウサギ年なんですとか言って会話が成立するんですね。子供連れのお母さんなんかもしげしげと私が絵をペンキで描く様子を見て楽しんでいてくれたりします。年が明けたばっかりで来年の話をするっていうのはとんでもないことだけども、来年は辰年なんですね。私辰年なんです。それこそね、84歳に来年なるので、来年はうさぎさんを全部消して、長大なる竜の絵を描こうと、もうすでに頭の中に描いてましたね。竜を描いただけじゃおどろおどろしいから、竜にウサギを何匹か乗っけようかなんてすでに思ってるところなんですね。そんなことで塀に絵を描く楽しみも、まあ北風ビュンビュン吹く中で寒い寒いって言いながらそういう絵を描いてご近所衆と会話を交わすなんていうのも楽しみの一つになっています。ところで、まあ明けましておめでとうっていうわけですが、昔は確かに12月31日の大晦日に、それまで家計で、付けで買っていた借金を商店がそれぞれの長屋の買い主のところに掛け取りって、まあ、借金取りに来る日だったんですね、12月31日ね。で、面白いことに12月31日さえなんとかすれば、年が明けて1月1日になるともう借金取りは来ないっていうんで、それこそ明けましておめでとうっていうわけですね。だからなんとかして31日をやり過ごそうっていうんで、いろんな悪知恵をした人がいましてね、中にはコレラに罹患中なんて看板が書いてね、これは大変だっていうんで、掛け取りを諦めたと思ったらば、掛け取りさんが保健所に連絡したらしくて、保健所が消毒薬を持ってやってきて大騒動になったとか、いろんな話がありますね。まあだから昔は12月31日から1月1日に明けただけで確かにめでたい、明けましておめでとうだったんでしょうが、今はなかなかそういうわけにいかない。前の年の暮れに抱えていた問題は引き続き一夜明けて新年になってもまあ抱え込んでいるわけですよね。この時間はまあ平和原発独り言っていうんですが、平和の面でも原発の面でも引き続き去年抱え込んでいた問題を引き続き抱え込んでいるんですね。原発は政権の下で 再稼働だけではなくて、まあ、60年間は原発運転していいっていうその60年の間に裁判所の命令で停止させていた期間は差し引いて60年プラスその年も加えようと言ったり、あるいは新しい原発の開発に乗り出そうと言ったり、まあ12年前の2011年にあの東日本大震災で手ひどい人類史的な福島原発事故を体験したはずの日本人なんだけども、なんだかやはり関心興味が薄れつつあるように思われるんですね。なんとかしなくてはいけないっていうんで全国民的な関心を集めた運動を構築する必要があるというふうに話し合ったりしてるんですけども、なかなかそういう人々の関心が時とともに薄れていくのを再喚起して、国民運動にまで育て上げるっていうのは容易なことではない。まあ、ぜひこの番組をお聞きになっておられる方がおられれば、まあ、原発問題もお忘れなくということですね。それからもう一つはあの平和の面では依然としてウクライナ紛争が続いているんですね。ちょっと厄介なことが去年の12月に起こったんですね。それは皆さん、覚えているかもしれない、ドイツの前の首相アンゲラ・メルケルっていうあのおばちゃんですね。東ドイツ出身のおばちゃんで物腰柔らかそうな、なんか相当厄介な紛争でも調停してくれそうな、そういう雰囲気を漂わしたおばちゃんだったんですけれども、この人がとんでも発言をしたんですよね。実はこの紛争が始まったのは2014年なんですけれども、ウクライナにポロシェンコ政権という新たな大統領政権ができて、まあ、アメリカの傀儡政権とよく言われましたけれども、この下でウクライナのネオナチと言われている極民族主義者集団がウクライナの東部に住んでいるロシア語話者、ロシア語を喋る人々に対して攻撃を始めたんですね。ウクライナ語を喋るウクライナ人の国軍がその右翼的な民族集団を正規軍に組み入れて、東部のロシア語を喋るウクライナ人を殺しにかかるっていう、そういうドンバス戦争って、それが起こったんですね。ところが最初の頃はウクライナ軍あんまり強くなくて、負けそうになった、まあ、ある重大な局面で負け戦になった。でこれはいけないっていうんで休戦に持ち込もうということになって、まあ、休戦のための会議が開かれたんですね。そこにあのフランスとドイツが仲介に入ったわけですね。その仲介に入ったドイツの首相がアンゲラ・メルケルっていう人だったんですね。アンゲラっていうのはエンジェルっていう意味で、まあ、天使ですけれども、それでまあ協定ができたんですね。ミンスク合意って聞いたことありますかね。あのベラルーシっていう国のミンスクっていうところで休戦しようではないかという合意が形成された。一度できたやつはなかなかうまく機能しなかったのでミンスク2って言って2つ目の合意ができたんですね。でフランスドイツの仲介でウクライナとロシアの大統領も署名してですね、国連安全保障理事会の認知も得て、まあ、国際条約としての性格を得た非常に重要な条約合意だったんですけれども、これが結局守られなかったんですね。なんで守られなかったかっていうと守る気がなかった、ウクライナの側にも、それから今度のとんでも発言で分かったところに言うとドイツの側にももともと守る気がなかった。アンゲラ・メルケルはどんな発言を去年12月にしたかっていうと、サイトっていう、まあ、ドイツの雑誌にインタビューで答えたんですけれども、あのミンスク合意っていうのはウクライナの軍事力を強化するための時間稼ぎだったって 言ったんですよ、このメルケルがね、まあ、まさかこのおばさん、まあ、懸命に和平のために努力しているかに見えた、この女性がそんなこと言うとは思いもしられなかったので、みんなびっくり仰天した。特にロシアは、あ、なんだ、騙されてたのかっていう認識を持ったんですね。それでウクライナがやる気がなかったっていうのは、ウクライナの当時のポロシェンコ大統領が白状した。いつ白状したかというと去年ですね。まあ、ロシアに面白いボバンとレクサスっていうコンビがいて、この人たちはなりすまし電話のコンビなんですね。フランス大統領になりすましてポーランドの総理大臣に電話をするとかね、そういうなりすまし電話の名人なんですね。それで去年12月にですね、アメリカの大使になりすまして、ポロシェンコ元大統領に電話をしたら、見事に引っかかってですね、あのミンスク合意っていうのは時間稼ぎだったと、少なくとも4年半ウクライナ軍を強くするために時間が必要だった、そのための合意だったってベラベラと喋っちゃったんですね。映像付きの電話の前でベラベラ喋った映像がもう国際社会に流れちゃったので、否定のしようもないですね。でこれはなんかボバンとレクサスっていう、言ってみれば日本の漫才師のような人々が、なんかのふざけてやってるのか、そうじゃなくて、もうこれはロシアの戦略の一つなんですね。いろんな人になりすまして、今一番重要になっている参謀本部 の指導者とかね、首相とか大統領になりすまし電話をかけて真実を白状させようって言うんですよね。なかなか、まあ、面白いって面白いけども、時代はそこまでいったかっていう感じですね。それで実に興味深いことに、いろんな人が騙されるんです。ブッシュ大統領も騙されてるしね、ポーランドの大統領も騙されたしね、そのボバンとレクサスから、なりすまし電話が来るかもしれないっていうのは警戒態勢に入ってるはずなんだけども、それでも騙されてポロッと実はこうでしたっていうのが白状しちゃうんですね。その結果、さっき言ったミンスク合意っていう紛争を休戦に持ち込んで和平を達成するためにこそ作られたと我々が信じていた、その合意がですね、ウクライナ側も、いや、ウクライナはもっと軍隊を強くするために時間が必要だったから、それはウクライナはそうかもしれないけど、その、まあ、仲介の労を取ったアンゲラ・メルケルまでもですね、あれはウクライナの軍を強くするための、ロシアに対抗できるだけ軍事力を強めるための時間稼ぎだったって言っちゃったもんですからね、これはちょっと厄介だなということになってんですね。ロシアは、まあ、西側に対する信頼性を失って、一体そんなことを言う人々と誰と和平の相談したらいいのか分かんなくなったっていうんでね、まあ、プーチンも怒ってるっていうところであります。まあ、今年もいろんな問題抱えてますけども、なんとか踏み越えて平和を達成したいものだと思います。どうぞ皆さんお元気でお過ごしください。さようなら。